今の曲は江角森でタンバリンスカイでした。リョータさんも聞いたことがない、ね、私初めてでしたけど、今日はそういう最近の曲を、カナさんに教えていただいたのを、続けてお届けします。それでは、リョータさん、私この1週間で3つもズームミーティングがアメリカとつないであったんです。あるんです
お
か？
う、うん。
で、日本時間で言ったら水曜日、現地でアバナ・シャンペーンで、火曜日の5時から6時、これイミグレ、CEO イミグレーションフォーラムの、イベントがあると先週お伝えしましたけど、Children at the border, what is really happening this time? ということで、アメリカとメキシコの国境で今何が起きているかということで、多くの子どもたち、あるいは未成年で保護者がない子どもたちとかが国境を越えてアメリカに来ていて、そこでのいろんな問題が起きてるっていう、そういう話題について、現地でリサーチをしてきた、今じゃないんですけど、2年ほど前かな、デボラ・アントニー先生という、UIUC のスプリングフィールドにもあるんですかね、UIUC、UIS か、
そうですね。イリノイ
UIS。
大学スプリングフィールド校ですね。
UIS の、教員の方がお話をされて、それで、Zoom でイベント皆さんが入ってくるっていうことで、やっぱりこの1年でこういう Zoom ミーティング増えましたね。
そうですね。
ルートさんもこう海外とかのにも参加されたりします？日本とか。
あんまり、AS はいくつか、この間あった、アメリカのエイジアンスタディズの学会ですけど、時はいくつか聞きましたけど。
で、私ずっとしばらくアバナ・シャンペーン、イリノイ州行けてないんですけど、ズームでこう参加できるという意味では、逆に以前よりこう CU イミグレーションフォーラムとか IMC とか WRFU のミーティングに参加する機会がひょっとしたら増えてるかもしれません。以前は現地にいる時しか参加できなかったんですけども、こういう学期中とかで、もう、Zoom だと日本からでも参加できるっていう。ただ、時間が厳しくって、現地の5時から6時、夕方っていうことは、こちらの7時から8時、今の時間、日本時間の水曜日の7時、朝の7時から8時で、8時10分にタクシーを 来てもらうことにして、で、どうせ8時にちょうどに終わらないだろうなとか思いながら、でもちゃんと8時に終わって、終わったので1時間じっくり話を聞くことができたんですけども、もちろんレポートの内容も興味深いと言っていいのか分からないけれど、ボーダーでどんなことが起きていて、アメリカ側に渡った子どもたちの衛生とか、いろんな環境がどれほど良くなくて、例えばちゃんとした水も届いていなかったりとか、寝るところとか、いろんな虐待とか、そういう話もあったんですが、私はどんな人が参加するのかなと思って、そういう CU イミグレーションフォーラムの、Zoom でのミーティングに大体20人以上来られていました。24人だったかな。それは CU イミグレーションのフォーラムの毎月の、月例の対面の参加者よりやっぱ多かったですね。それはそれで、でも年齢層がやっぱり結構高くて、そうですね、平均したら50歳ぐらいに見えたかな、56歳ぐらいで、学生さんがやっぱり学期中で忙しくて、ちょっと今は参加できないのかなっていう感じで、ただ、CU イミグレーションフォーラムっていうのは、移民関係の、いろんな団体、組織、あるいは個人が情報交換をしようっていう、そういう集まりなので、意外とこう、ズームで同じ問題に対していろいろ意見を交換をしたりするのには、こう、オンラインも、もちろん対面もいいし、オンラインも組み合わさったら、なかなか参加しやすいこともあるのかなと思いました。それで、トムさんに、 聞いてみたんですね。そういうあの CU イミグレーションフォーラムのプレジ、代表をやってるのかな。それで、トムさんに、この1年間オンライン、あの対面で活動が難しくなって、こういうグラスルーツの活動が、すごく影響を受けてますかって聞いたら、あのいや、もともと情報交換とかの集まりなんで、こうもう決定的にこれが難しいとかそういうことはないよって言ってて、ただ、最も難しいのは、あの新しい人をリクルートするっていうことがなかなか難しいっていう話をしてました。確かにそうですよね。
そう、うん、そうですね。あの、なんだろう、その、まあ、図書館の話した時にも、その今まで来てた人にその Zoom のワークショップとかやって続けてきてもらうことはできるけど、新しいやつをどうするかとか、うん、新しい人をどうやって引き込んでいくかっていうのが難しいかもしれないって思ったこともあって、で、まあ、でも図書館とかだとやっぱりあのウェブサイトあって、必ずそこに見に来る人とかいるわけですけど、
うん、
そのあのグラスルーツグループみたいに、そのウェブサイト自体にもその定期的に来る人がいないっていうか、ウェブサイト自体を知ってもらうために人にリーチしないといけないっていう場合には、やっぱりそうですよね、キャンパスとか行ってビラ配ったりとかも、はい、とかあの新入生に宣伝したりとか、うん、そういうこともないと、あのうん、新しい人にリーチするの難しいし、あとまあこれはあのオフラインでもそうかもしれないですけど、こうすでに出来上がってるっぽいグループに新しく入っていくのって、まあ勇気がいることでもあるし、
うんうん、なかなかその辺が難しいなって。コートデーとかあって、夏に去年多分できなかったと思うんですけど、直接新入生にこうブース作ってこう歩いてきた人にこう、あ、特にあのイリノイ大学の学生さんだったら結構話しかけてきはって、
うん、
そこで5分ぐらいこう、ね、話したりとかあったの。そういうのはなくなった時に、こう特にこういうある問題に対して話し合おうとかっていう時に、新しい人がもし仮に情報を知っててもちょっとアクセスしにくいとか、ふっと入ったりしにくいみたいなところがあって、それ対面の時はどうだったかどうか、貼りやすくはなかったかもしれないけれど、それでもちょっとそれが難しいことだなって、オンラインになった時に、対面が難しくなった時に、新しい人と出会う、あるいは一緒に活動を始めるっていうことがそう容易ではないっていうことに、今なんかトムさんはそう語ってました。でそれ遥かな章も同じかなと思ったんだけど、遥かな章の場合、この1年間初めて来てくださった人何人もいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、
それであのやっぱりあの渡るさんとかがあの間に立って、あ、この人紹介しますよっていう風に言ってくださって、つなぎをつないでくださったりあのしたすると、もうその人、私たちにとっては新しい初めて出会える人でも、もうすでにその間に、紹介してくださったとゲストとかよく知っているので、私たちが声をかけるよりもあのなんか気さくに話をしてくださったり、渡るさんがこうファシリテートしてくださって、よりこう最初から突っ込んだ話ができたりとか、あのそういう形でこうオンラインで大事なことって、オンラインでつながってるんだけど、どうやって人と人がつながって人が人をつないでくれるかっていうことがものすごく大事なんだなっていうことをなんか今すごく感じてます、
うん、
それがあのこの1年ありがたさも難しさも含めて学んだことだし、オンラインでも人が間をつないでくれたらいろんなつながり方ができるんじゃないかな思いました、
うん、そうですね。なんかこう多分人と人をつながっていくものはあのつながりやすくなったんだと思うん ですけど、場所とか時間とか、うん、まあ、時間は多少関係ありますけど、
うん、
あんまり考えなくて良くなったから。けどその土地とかを中心にして集まる方は難しいのかなとか、うん、まあ、そのシーイミグレーションフォーラムとかにしても、その地元では関わってたけど新しい町で、
うん、
そのまあ、見つけられるか見つけられないかは別としても、そのまあ地元の方に関わり続けられるからそっちで活動を続けようかなみたいなことがあって、新しい人が入ってこないみたいなこともあるかもしれないので、なんかすでにつながってる人と人とだとむしろやりやすくなるとこあるけど、あの地域とかそういうものを中心として新しい人リクルートするとかがちょっとチャレンジングになるのかなっていう感じかもしれないですね。
うん、だから今そういうこうつなぎ方みたいなのをこういろんな可能性はあるけど、それをどんな活動も考えているんだろうなっていうふうに思いました。であと2つっていうのはこれからなんですけど、次のコーナーで WRF とか IMC の話をしますのでそこで紹介します。でこれもあの今日あの南ランチの、UIUC の、日本人の関係者の人たちが、日本の関係者の人たちがこうランチされる集まりがあるんですけど、こう長く続いている。そこでサイコさんがメールで皆さんに伝えていらっしゃった中で、星を見る会のこのバーチャルでのこうイベントがあるってことで、あのこれは何かバーチャルファミリースカイウォッチっていうのがありますってことで、サイコさんのメールを少しだけ読んでみますと、我が星を見る会かな、観望星の観望会、もうこの4月からバーチャルで始めることになりました。この土曜日の夜7時から8時に予定されています。初めてのことなのでどんな感じになるか分かりませんが、お時間があればぜひ参加、してくださいということで、バーチャルファミリースカイウォッチのこう Facebook のアドレスかな、ここが書いてあったので、はるかなショーのポッドキャストにもアップしようと思いますが、サイコさんは以前、はるかなショーにも来てくださって、この星を見る会の話をしてくださったことありますよね。
ありますね、だいぶ前ですけど。そうですね、
だいぶ前ですね。その時多分リュウタさんがいらっしゃったと思うん
です。まだ、はい、まだ僕がアーバナにいた頃ですよね、
うん、で私星のことはあんまり分からなくて、リュウタさんがこう一生懸命こうあのそうですねっていう話を、うん、あのサクさんとしてくださって、いて、だいぶ前なんですけど、それバーチャルでやるとしたらどんな感じでしょうね。面白そう、
うん、どうなんでしょうね。あのこの、その、シャンペンアーバナアストロノミコソサエティっていうのの、あの Facebook のところにイベントの情報載ってますけど、
うん、
そうですね、まあ、あのどういう星が見えるかの解説とか、 あとそのソサエティのメンバーが観測するとき、観察するときにどういう望遠鏡とかあの機材を使ってるかとか、そういうのの紹介とか、そういうのをしますよっていうような予告になってますね。
はい、あのなんかあのまた違う形で、例えばそれは日本からだと朝になっちゃうんだけど、現地の人が同じ時間にあのどこかで同じ空を見ながら、あの同じ空の下でやってると思ったらつながり感もありますよね。
これはそうですよね。もし天気良ければ、うん、そのここにこれが見えますって言った時に、その同じ時間なら外見て、あの あるねっていうようなことができるかもしれないので、
うん、あ、なんか空がつながってていいな、なんかそういう意味では時差があるのでだいぶ遠いなって逆に感じるんですけど、現地からこういろんな方が参加されて、なんか同じ空が見えていろんな話がつながったら気持ちもなんかつながりやすいんじゃないかなって、あのいろいろ教えてもらえるんじゃないかなと思いました。なのでポッドキャストの方に、はるかなショーのポッドキャストの方にもこの情報を掲載させていただきます。ということで、次の、曲は、シン・サキウラでフューチャリング・エイミーで、ナイトランニングという曲です。聴いてください。どうぞ。